はい、ですね、使徒の働き9章ですね。ここでのテーマはですね、選びの器ですね。15節に出てきます。主がですね、パウロについて、またサウロについてですね、私の選びの器だっていうのをおっしゃっています。選びの器っていうのは、神様がご自分の計画をなされるときにですね、その器を通してそのご計画を実行されるということでありますね。それでどのようにしてですね、私たちが神様に選ばれ、そして用いられていくのかということをですね、このサウロという人物と、そして最後に出てきたこのペテロという人物を通して学んでいくことになります。一節から読んでみます。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。この9章の最初のところの箇所は8章の最初のところの箇所に続くわけなんですね。8章の最初のところの箇所ではサウロがステパノを殺すことに賛成していて、そしてエルサレムの教会に対する激しい迫害が起こって、そしてサウロがですね、教会を荒らして家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れたというふうに書いてあるところに続くわけなんです。サウロはこのステパノのメッセージを聞いて非常に怒って、そして狂ったように迫害を始めて、エルサレムにある教会だけではなくて、今この大祭司のから許可をもらってですね、ダマスコというかなり離れたこのずっと北の方にあるですねところに行こうとしているわけなんです。このような状態ですね。そしてこの道っていうふうに書いてあったんですけれども、これが当初呼ばれていたクリスチャンたちであります。この道って This way って英語で言いますけれども、この道っていうふうに呼ばれてたんですね。ところがこのようなサウロの迫害の中で主が直接的に介入されたわけですね。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は血に倒れて、サウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。このサウロに現れたのが紛れもなく主イエスキリストご自身だったわけです。これは何も幻とか夢の中で現れたのではなくて、直接主ご自身が現れています。パウロは、このサウロという名前がパウロになったんですけれども、パウロは後でそのことをですね、私は一番最後のこの月足らずで生まれたものと同様なこの私にも復活のキリストが現れてくださいましたというふうに証言しているわけなんです。それが今この箇所なんですね。そしてここで私はあなたが迫害しているイエスであるというふうにおっしゃっているところがすごいなと思うんですね。迫害していたのは誰でしょうか。クリスチャンたちでした。教会を迫害していたんですけれども、イエス様はこの教会と同一化、自分を一緒にされて、それでこのようにおっしゃっているわけなんですね。ですから私たちクリスチャンというのはキリストと結びつけられたものなわけなんです。私たちに何か悪いこと、イエス様の名前のゆえに悪いことをするっていうことは、イエス・キリストに対して悪いことをしているということに他ならず、また私たちに良いことをするということは、イエス・キリストに対して良いことをするというふうに一つになっているということですね。そしてこのパウロですね、このようにしてイエス様に捕らえられて、それからこの使徒行伝の最後、そしてまたこの新約聖書のですね半分以上を書いている、世界に福音を伝える伝道者となっていったわけなんです。 この新約聖書ですね、この次がこの使徒行伝の次がローマ人への手紙、そして、第一コリント、第二コリント、ガラテア、ずっとパウロが、書いているわけなんですね。そしてある人はですね、もしパウロがいなかったら、ある人っていうかもうそうなん、事実なんですけれども、パウロがいなかったらですね、この、聖書というのはユダヤ教の一派にしか過ぎなくてですね、私たち、クリスチャンというふうに呼んでますけども、そういうことも全くなかったわけなんですよね。ですから選びの器なんですよ、選びの器なんです。でもよく考えてください。私たちが誰かを選ぶときに、こういう人を選びますか？教会を迫害している人を神様が選ばれているわけなんです。そして事実、この迫害者を選んだがゆえに、先ほど読んだようにアナニアという人物は神様に異議を申し立て、そしてエルサレムにいる兄弟たちはこう疑心暗鬼になっており、そして同胞のユダヤ人たちは殺そうとしているわけですよね。このような人間的に考えたら決してこれはあってはならないような選抜であります。で、なぜここでサウロが選ばれたかということを考えてほしいんですね。いろいろな理由が挙げられますが、その一番大きな理由は神の恵みを掲示するためでした。恵みというのは受けるに値しないものを受けることであります。受けるに値しないものを受けることであります。本来ならば罰を受けて裁かれなければいけない存在が、罰を受けないばかりが祝福、大いなる祝福を受けるということが恵みなんですね。そしてこの恵みによって神様の栄光が現れるようにするというのが聖書というか神様のご計画だったわけなんです。ですからこの迫害者が神に用いられたという事実、考えてみてください。どんなに悪人であっても、どんなに罪深いものであっても、神様に祝福されることができるんだということをですね、今ここで見ることができるわけなんです。パウロは後に、私は罪人の頭ですというふうに言ってました。で、事実そうですね。神の教会を迫害し、イエス様ご自身を迫害していたんですけれども、その彼が、義の冠とか命の冠をですね、受けるような存在になっていったわけなんです。このことに同意しないのが私たちなんですね。イエス様の福音書でも、また旧約聖書の中でも、なんでこの人が良く思われて、あの人が悪く思われているのか、不公平ではないかっていうような例え話とか、また実際の話があります。例えば1タラントの話がありますよね。朝、1タラントじゃなくて、あれいいのかな、1タラントで、朝来てですね、働いている人と、5時から来て働いている人では同じ給料で賃金で、しかも、この、5時から働いた人から賃金が、日給が支払われていくという話もあります。またあの弟息子と、あの兄息子のですね、放蕩息子の話もありま す、ね、このように不公平ではないかというようなことがあるわけです。でその時に考えてほしいのは、よし、OK、 じゃあもし神様が公平になったら、あなたは地獄行きですよっていうことなんですよね。恵みということを考えるときに、私たちが知らなければいけないことは、地獄に行って当たり前の存在なんだということなんです。天国に行くことは奇跡なんだということなんです。このことが分かっていないとですね、私たちは恵みっていうことが分からなくなるし、履き違えてしまうんですね。何かいいことがあったら恵みだとかですね、こう悪いことしてるのに何も起こってないから恵みだとかですねそういうことになってしまうわけですね。でもそうではないんです。恵みというのは神の清さですね、神の清さ、または正義に基づいているわけなんです。 地獄に行って当然なのが、神が一方的に憐れんでくださって私たちを天国に招き入れてくれるというのが恵みなわけなんですね。そのような恵みというのを神様は掲示したかった。福音というのはまさに良き知らせで、ある人が言ったんですけど、また多くの人が言ってるんですけれども、これはちょっと美味しすぎる話じゃないっていうのがですねあるわけなんですね。あのスポルジョンっていう有名な説教家がいますけれどもね、あのそうなんです。もうね、全部それを引き受けますと、あまりにも都合が良すぎてですね、これはあまりにも美味しい話なんですっていうことをですね彼は話しているんですけども、本当に美味しい話なんです。でもその前提として今言ったようにですね、裁きというのがあるんだということですね。そしてこのことを表すためにですね、このような人間の異議申し立てがあるんですけれども、その多くの人間のですね、このなんですか、パラダイムシフトって言ったらいいでしょうか。これ自分の価値観をですねガラッと変えなければいけない、その過程を通しつつ、神様がこのパウロというのをまず最初にですね選んでくださったわけなんです。で、続けてみてください。同行していた者たちは、人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていたとあります。で、この声は聞こえていてもというのはですね、音というふうに訳すこともできて、実際は聞こえていたんだけれども、おそらくヘブル語でイエス様がパウロに語りかけていてですね、周りの人がわからなかったということですね。理解はできなかったということであります。パウロが地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。この状態が3日間続いたということが次に書かれているわけですね。パウロは目が見えず飲み食いもできず3日間を過ごしたわけなんです。これは彼が福音伝道者としてのこの準備をするために必要な期間でした。彼が教会の迫害者から福音伝道者に、福音宣教者に変わるための必要な3日間でした。そしてなぜパウロが選ばれたかって、先ほど恵みだっていうことを話しましたが、またもう一つ理由があります。彼は聖書によるとですね、律法によると非の打ち所がない人物であったということが書かれています。もちろんそれはですね、行いにおいて、外面の行為においてそうだったということでありますけれども、パウロは徹底的に律法に従っていった人物であります。パリサイ派と呼ばれる厳格な一派であり、彼はですね、そのパリサイ派の中でも、ことに有名であった人物です。そしてまたガマリエルというですね、この前も出てきましたね、使徒行伝を読んでですね、非常にその時に有名な、この律法学者の下で厳格な教育、聖書の教育を受けた人物でありました。で、もちろん彼はですね、生っ粋のヘブル人であります。父親も母親もヘブル人で、そしてユダヤ教徒としてですね、この鍛え上げられた人物だったんですね。で、ある、伝説っていうか伝統っていうか分かんないんですけども、話によりますとですね、彼があまりにも多くの書物を読むので、その書物が、与えるのにですね追いついていかないほどであったということも言われているほどなんですね。このような彼でした。でもこのような彼がですね選ばれる理由というのがあったわけなんです。それは律法によっては決して人は神の前で正しいと認められることはないんだということですね。彼は経験からも証明することができたわけですね。イエス様は律法の意味について三条の説教というところで話されました。会員してはならないというのは、心の中で異性を見てですね、こう思った時点で会員を犯したんだ。また殺してはならないということは、兄弟に向かって兄弟をこう憎しんでですね、そしてこのバカとかっていうことを、そのことなんだ。つまり律法というのは外側の行いではなくてですね、私たちの態度、 のことを表しているんだということをイエス様が言われたんですけれども、もしそういう基準で私たちが律法を守らなければいけないとなるとですね、誰一人として守ることはできないわけなんです。でも律法のことをちゃんと守っていない人に限ってですね、律法を守らなければいけないということを言うわけなんです。このパウロにこの教会史の中で彼はパウロみたいな存在だと言われたのがルターですね。ルターはですね、カトリックの修道僧としてですね、もうどんな罪でも持ってってですね、告白してですね、もうこんなこといいじゃないかっていうふうにですね、言われるものまで、こと細かいことまでですね、持ってったわけなんです。けれどもそれでも心に平安はなかった。本当に神様との関わりを持つことができなかったということをルターが告白してるんですけども、その前にですね、このパウロがそうであったわけなんですね。聖書では、そしてパウロはですね、この異邦人に福音を伝えるという計画の中に入れられていくわけなんです。で、この異邦人に福音を伝えられるということは、あまりにも唐突な考えだったんです。ユダヤ人にとっても唐突な考えでありましたけれども、この旧約聖書を読んでいく上でですね、この旧約聖書を書いていった預言者自身もですね、思いもつかなかったようなことだったわけです。神はあくまでもイスラエルの神であって、そしてイスラエルとの契約であって、異邦人というのはあくまでもユダヤ人を通して、あるいは自分がユダヤ人になることによって、ユダヤ人というかユダヤ教徒になることによって初めて神との関わりを持つことができるということでありました。けれどもイスラエルの神は、神は一人なんですから、異邦人の神でもあるわけです。それゆえ神様は異邦人にも憐れみを注いでくださって、そして異邦人にも救いを与える計画を実は持たれていたんですね。で、そのことが誰もわからなかったんです。しかし神様は次の章からですね、とっても大事なこの世界の歴史、この聖書の歴史の中でも最も大切な中の一つである出来事が起こるわけです。それが異邦人にも神が救いを与えてくださるという啓示なんですね。そのために彼が選ばれるわけです。そしてこの彼が選ばれなければいけない理由というのは、神様との関わりというのは律法ではなくて信仰なんだということを知らなければいけなかったんです。律法というのはあくまでも参考書みたいなものです。付加的なものなんです。律法によって、ああ自分は罪人なんだなということが分かって、イエス・キリストによって贖わなければいけないということを知るための道具にしか過ぎなかったわけなんです。ですからこの信仰という原則で初めてこの異邦人も救いにが与えられるということを本当の意味で知っている人でないと福音が伝えられなかったわけなんですよね。そこでパウロという人物が選ばれたわけなんです。で、私たちもこの旧約聖書からこの新約聖書までですね、学んでいて、そしてクリスチャン生活を営んでいて、あ、神の言葉を守らなければいけないということがわかるわけなんですけれども、どのようにして守っていくかということが大事になってくるわけですね。それはただこの書いてあるからそれを守らなきゃいけないという規則ではなくて、神様と私たちとの全人格的な個人的な交わりの中で、あ、神様がこう言われてるんだから私はそれをしていきますっていう従順、これが信仰なんですよね。このような神様との人格的な交わりの中での御言葉を行うということであって、ただこれを規則のように守っていくということではないわけなんです。これが大切なんですけれども、このことがイスラエル人がわからないで、私あなたの言われること全部行いますと言ってですね、早速金の格子を作って、 罪を犯したということがありました。このように信仰が神この私たちと神様との関係において絶対になければいけないものであって、そのことを啓示を受けたのがパウロだったんですね。で、それを受けることができたのは彼が徹底的に律法を守ろうとしてダメだったということが分かったからなんです。このペテロっていうのはね、次に出てくるんですけども、結構いい加減なんですよ。ペテロは結構普通のユダヤ人だったんですからね。でももちろん律法守ってるんですよ。でもパウロほどにこう徹底的にっていうところはなかったわけなんです。だからペテロは次に啓示を受けるときにはちょっとこう神様と議論してるわけなんですね。で、何回か議論した上でようやく理解できた真理だったんですけれども、パウロはこれが本当に分かってたんです。ですから異邦人に伝えることができたわけなんですね。このようにパウロが選ばれました。そしてこの3日間って大事だったんです。この3日間の中で今までのこの今までやってきたことっていうのが全部無駄だったっていうことが分かったんです。で、それを受け入れることができたんですから、このイエス・キリスト、この聖書に全部書かれてる、あのパウロの中で全部埋め込まれてるわけですよ、これ。で、このラビたちはですね、あの今のハッシードっていうのかな、ちょっと日本語は分かんないんですけれども、10歳ぐらいになったらモーセ五章を全部覚えて、そして13歳とか14歳になったらこの旧約聖書全部を覚えてます。そして20歳ぐらいになったらこうやって刺したところのが何書かれてるかっていうのが全部わかるんです。これほど徹底でしてるんです。パウロもそうだったに違いありません。だから全部聖書が書かれていることがイエス・キリストによって実現してるんだっていうことが彼の中で起こったんですよ。まあ、ちょっと僕は想像できないんですけれども、ものすごい出来事だったんですね。だから目が見えない方が良かったんですよ。目見えてて外界にあったらですね、ちょっとまずかったんですよね。そして口も聞けなくてですね、このことが全部このパウロの身に起こっていったわけなんですよね。そして入っていきます。で、今度はダマスコにいた一人の弟子、キリストの弟子にフォーカスが当てられています。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアのと言われたので、主をここにおりますと言われた。まあ、何の役職もないって言ったらいいでしょうか。普通のお弟子さんにですね、神様が現れて神様が用いようとしている。彼もある意味で選びの器ですよね。彼に用いられているわけです。で、大事なのはここで主をここにおりますっていうふうにちゃんと答えてますよね。これ大事ですよ。私たちこれなかなかできないんです。神様語られてるのに普通の生活をし続けるっていうことがしょっちゅうあるわけなんですよね。ですから私たちはですね、いつも神様が何を語られるのかなっていうふうにアンテナを張っていて、神様が言われた時に、はい、わかりましたとか、主よ、ここにいますっていうふうに答えるような準備が必要なわけですね。これすごいと思うんですよね。いきなり語られてですね、あとかって普通だったら言いそうなものをちゃんと主よここにおりますというふうにアナニアが答えています。で、主が言われました。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に尋ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。もう実際にサウロがね、祈っていて、こうアナニアというものが来て手を置いたら再び目に見えるようになるというふうに彼はこのもうすでに祈っている時に幻を受けてたんですね。で、そのことをこのアナニアに伝えてきたわけです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。まあ、このように反論するのは私は最もだと思いますですね。で、次言いました。しかし主はこう言われた。行きなさい。理由は言ってません。言ってません。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。ここに異邦人という言葉が書かれてますね。これが神様のご計画なんですね。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。今までは多くの人を苦しめていたんですけども、これからは多くの人から苦しみを受ける 要因になるんだということです。でこれはですね、彼が行った苦しみを与えていたから、その仕返しとして苦しみを受けるっていうふうなことでは全然ないわけなんですよね。パウロがキリストのを述べ伝えるから、それゆえに起こってくる苦しみだということであります。でここでアナニアはですね、彼もパラダイムシフトって言ったらいいでしょうか、この心を一新しなければいけなかったわけですよね。今まで迫害していたっていう自分の思いがあったんですけれども、それを退けてですね、今神様から言われたことを当てはめていくっていうことが必要で、アナニアはそれをやったわけですよ。そこでアナニアは出かけていって、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った、置いたんですね。こうやって頭か分かんない、肩か分かんないですけども、兄弟サウロ、あなたが来る途中で お現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。サウロは、お教会の敵サウロよとかって言われませんでしたね。兄弟サウロよって言いました、ね、勇気がいったと思いますよ、ね、でも彼はですね、神様の言われていることに従っていったわけなんですね。そして聖霊に満たされるためですってありました。私たちは学んでおります、聖霊のバプテスマですね。この聖霊のバプテスマというのは、イエス様を信じた時に起こる神聖の体験とは異なります。これはイエス様の証をするために、特別な力を受けるためのバプテスマなんですね。これをパウロも受けなければいけなかったわけです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマ、こっちのバプテスマは水のバプテスマですね。食事をして元気づいた、ね、3日間食べてなかったので元気づいたわけです。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいたとあります。で次から神様が先ほど言われた苦しまなければいけないという始まりが起こります。サウロはですね、改心と同時に、改心してからですね、最初からそのような道を歩み始めてますね。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であることを述べ伝え始めたと思います。すごいですね。イエスは神の子、この使徒行伝を読むと、イエスが神の子だっていうのが出てくるのはここが初めてなんです。ここが初めてなんですね。でパウロはですね、この他の人たちよりもですね、先んじてですね、イエスが神の子であるっていうですね、このなんていうんですか、確信っていうのを持つことができたわけなんですよね。でこれを聞いた人々はみんな驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないですか。そうですよね。ユダヤ教徒たちですよ。今ここで聞いてる人たちは諸街道、街道っていうのはユダヤ教徒が礼拝する場所ですからね。そこで彼らが今こうやって、あれなんだよこの人っていうことですね、今びっくりしてるわけですよね。でパウロがこうやってこの人々を縛っていく、このクリスチャンたちを縛っていくっていうことは、このダマスコ中に広がってたみたいなんですよね。それで今このようにちょっと今びっくりしてるわけなんです。しかしパウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。すっごいですね。彼はですね、もう彼らがこう言ったらこういう、ああ言ったらああいうって言ってですね、もう全部こう言っちゃってですね、もう何ですか、説得させられてしまったわけなんですよね。それが起こったのステパノですよ。ステパノのメッセージもですね、説得させられてしまったんですよね。もうこう追い詰められたんですよね。こう行き着くところがなくなってですね、もうこれはイエスがキリストであるということをですね、こう信じゼラウ、信じなければ、おかしいっていうんですか、信じなかったら非論理的っていうんですか、そういうふうになってしまったわけなんです。でここで信じればいいんですよ。でももし信じたくなかったらどうなるかって言ったら、次の行動出るわけなんです。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。殺すしかないわけなんですね。サウロは、彼らはサウロを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁図体に吊り下ろしたとあります。サウロは最初からもう殺されるような道を歩まなければいけなかったわけなんですよね。 私がですねクリスチャンになったばっかりの時に、最初は自分の心の中だけの信仰なんだって思ってたんですけれども、学んでいくうちにですね、イエス様を伝えなければいけないと思ったんです。でそこでですね、私は自分のサークルにいる仲間たちに当たり次第もう、いろんな人にですねイエス様のことを伝えました。で一緒にですね、この準備をしなければ大会の準備をしていく時に家でいてですね、この2人組で1組のチームなんですけれども、英語の討論会のサークルにいましたね。それでこの2人で1組のチームでですね、いつもこう優しくしてくれる先輩だったんですね。でもイエス様のことバーッと伝えたんです。そしたらですね、優しくしてくれてる先輩が急に恐ろしい顔になってですね、なんかヤクザのように僕になんか脅し始めてくるんですよね。で今度は女の人にですね伝道したら、イエス様のこと話し始めたら今度は泣き始めたりですね。で僕は思ったんですね、主よ、あなたに言われてることを行ってるのになんでこんなことになるんですか。せっかく良い関係がこんなダメになっちゃうじゃないですか。こうして私は苦しい悲しい道を歩まなければいけないんですかって思ったんです。これはとんでもないことになったなと思いましたね。でもですね、パウロも見てください。パウロは殺そうと思ってるんですね、脅されただけですよ私はね。でもパウロは実際に殺そうと思われて、でそのこの連続ですよ。パウロはずっと最後まで、でもうパウロの中にはこれっぽっちの自己憐憫とか暗い雰囲気ってないんですね。これはパウロの手紙を読むとそうなんです。何にもないんですよ。むしろこう喜びとか愛とか平和に満ち満ちたこう躍動感がですね、パウロの手紙を読んでくると分かるんですね。私だったら多分何か悪いこと俺やってたからこれはなんか罰が当たったんじゃないのかなとかですね、ちょっとやりすぎだよな、ああいうことやってたからとかなんか出てくると思うんですよね。パウロ出てないんですよ。でさっき私が説明しましたように、恵みの中に入っていったってことですよね。恵みの中に入っていったのにこのような迫害をパウロは受けて、でも恵みの中には恵みなんだっていうことを話していったんですよね。なんか矛盾すると思いませんか。でもそうじゃないんです。パウロはこう言いました。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロは周りの状況ではなくてキリストにある霊的祝福をいっぱいに受けていた人物であります。もちろん霊的祝福というのは私たちに全てに与えられているんですけども、それがちゃんと理解できているかどうかというのが問題なんですよ。それを理解できていた人物なんですね。だからキリストにあってこんなにすごいものは一体何なんだ、イエスキリストにあってなんだこの素晴らしいものはということをですね、彼ははっきりと理解していたので、それでもうこのイエス様が言われた枯れることがないですね、この心の奥底から湧き上がってくる生ける水っていうのを彼は得ていたわけなんですよね。ですから恵みというのは何か周りの状況が良くなるっていうことではないんです。恵みというのはイエス・キリストがいかに素晴らしい方かっていうことをですね理解して、その中にとどまって喜びと愛と平和に満たされていくというのが恵みなんですよね。でパウロはそれをよく知っていたわけなんです。で続けてみてください。彼がですね反対にあったのはユダヤ人、同胞のユダヤ人だけではありませんでした。かわいそうなことに兄弟たち、クリスチャンたちからもですね疑心暗鬼の目で見られたわけなんですね。パウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入って試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ガラテヤ書を読んでる人のためにちょっとお話ししますけれども、ガラテヤ書にはですね、私はアラビアにいたんだっていう話が書かれてるんですね。ダマスコからアラビアっていうところ、アラビアっていうのはですね、もっと東っていうか南っていうか、そこにあって砂漠地帯なんですね。そこに行ったんだったんですけども、おそらくですね、この25節と26節の間でアラビアに行ってですね、さらにイエス様の啓示を受けていたと思うんですね。イエス様ご自身から、この啓示を受けていた、この、学びの時ったらいいのかな、準備の時をしていたと思うんですね。それからエルサレムに行きました。そして弟子たちは信じないで恐れていたってなるんです、ね、けれどもバルナバが出てきます。 ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。辛かったと思います。本当に仲間になった人にですね、疑われてるんですけど、でもこのバルナバが来ました。でバルナバという意味は慰めの子って意味ですよね。本当に慰められたと思うんですよ。後にこのパウロの、道路者となるのがこのバルナバであります。ですね。それからサウルはエルサレムで弟子たちと共に行って、自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。そしてギリシャ語を話すユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウルを殺そうと狙っていて、もあったんです。あまりにも説得力があったので、もう殺すしか選択肢がないということですね。兄弟たちはそれを知って彼をカイザリアへ連れて下り、タルソへ送り出した。パウロはまだ受け入れられるには早すぎる人物でした。タルソというのは彼の生まれ故郷ですね。ギリシャの文化が非常に色濃い町であります。ですからまた先ほどの話に戻りますが、パウロが選ばれた理由、最初に恵みということを話しました。次に立法をとことん守った人物ですね。次にギリシャ文化を知っている人物でした。異邦人の文化を知っている人物だったんですね。ですからこの福音を分かりやすくですね、彼らに話していくことができたということもその理由なんですよね。でこのようにパウロが語っていることっていうのは正しかったんですけれども、まだ受け入れられなかったんですよ。でユダヤ人はもう当然そうなんですけれども、これをイエス様を信じているユダヤ人たちもまだ受け入れられなかったんです。そこで神様はもう一人人物を選んでいます。それがペテロです。ペテロは異邦人に福音を伝えるっていうことではないんですけれども、異邦人に神様が福音を伝えるなければいけないんだということを啓示を受ける人物であります。そしてペテロは教会の中での指導者ですね。この指導者に啓示が与えられることによって、教会全体として異邦人にも福音が伝えられなければいけないんだということを理解するわけなんです。そこでペテロがこのコルネリオっていう人と会ってですね、行くんですけども、その前段階ですね、その行き先となっている、出来事が次から読むところですね。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会ったが、彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がったとあります。このルダというところですね、これは今 あのイスラエルの国際空港、ベングリオン空港ってあるんですけど、ちょっとそれの北ですかのところにありますね。ちょっとテルアビブの何ですか、ね、北東かな、あるんですね。でここは異邦人が結構たくさんいるところなんですね。こう彼がですね、もうユダヤ人がぎっしり詰まっていて、そしてこの異邦人とはですね、こう離れるっていうあの文化を持ってますからね、ユダヤ人はね。だからそういうところからちょっと出てるわけですよ、ね、そしてこのような出来事が起こったわけですね。素晴らしい出来事ですね。中部の人が、こう立ち上がることができたということです。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返ったとありますね。素晴らしいですね。これを見てですね、多くの人がイエス様を信じました。次はヨッパっていうところですね。ヨッパに旅行った、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いて確実に死んでおります。ルダはヨッパに近かったので、ヨッパっていうのはですね、あのテルアビブのちょっと上なんですけれども、海岸の町ですね。海岸の町です。でルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼は屋上の間に案内した。ヤモミたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。もう葬儀も始まっております。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈ったですね。これからですね、やることはですね、あいつ気が狂ってるっていうふうに思われるようなことをします。遺体の方を向いて書いてありますからね。死体に話しかけるっていうのはちょっとまずいんじゃないかと思います。でもこう言いました。タビタ起きなさい。 ですね。でイエス様がですね、地上におられた頃に、こういうことをなさったわけですね。イエス様はですね、このタリタクミっていうふうに呼ばれてですね、覚えてますか？娘を起き上がりなさい言ったんですよね。あの役人の娘がですね、死にそうになって、そして長血の患う女が来てですね、それがあったために死んでしまったわけですよね、途中でね。そしてその時行った時にですね、もう葬儀が始まったんですけれども、この子は死んでるので眠っているのですと言った時にですね、みんながあざ笑ったから追い出してですね、ペテロとヨハネとヤコブ、そして家族の人だけを引いて、そしてそこでタリタクミって言ったんです。タリタクミって症状を起きなさいって言ったんです。そしたら起き上がる。でペテロはですね、多分イエス様がそこでやっていたのを見てですね、これ、彼女の名前なんですか、タビタって言うんですよね。だからタリタクミじゃなくてタビタクミっていうふうに言ってですね、あのかなり勇気がいったと思いますけれども、信仰を持って言ったんですね。そしたら彼女は目を開けてペテロを見て起き上がった。そしてペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちと呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が死を信じた。このようにペテロを通してですね、本当に神様が共にいるということが分かりましたですね。そしてペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。この川なめしっていうのが大事なんです。これは死んだ動物を取り扱っているわけなんですね。聖書のこの律法では死んだもの触るものは汚れるというふうにされてますから、ここにいるということはですね、もっと律法にちょっと抵触するようなですねところに行っちゃってるわけです。でペテロ必要だったんです。これがあのパウロの場合は突然でよかったんですけども、ペテロは必要だったんですね。このように徐々に徐々に神様はペテロをですね、次に会うコルネリオという異邦人にの家の中に入っていくですね、準備をされているわけなんですね。このように選びの器というのがあって、初めて神様のご計画がなされていくわけなんですよね。で私たちもキリストにあって選ばれています。で私たちも同じようにこのように神様のご計画のために用いられていくわけなんです。でその時に大事なのは器に徹するということであります。器が陶器師に向かって文句言いませんよね。なんでこんなことやらすんですかって言いませんよね。わかりましたと言ってですね、従っていくことですね。今パウロを見て、また、このアナニアを見てですね、またペテロを見てですね、私たちはそれを学んでいきました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして選びの器について見ていくことができました。神様、このパウロに起こったこと、神様、私たちにはこのような同じようには起こらないかもしれませんけれども、本当に今までのものを捨てて、そして新しくあなたの言われることを受け入れていくということは私たちにはしょっちゅう起こります。神様、どうぞあのアナニアのように、主をここにおりますという態度を持ち続けて、そしてこのあなたに用いられていくことができますように、どうぞ私たちが器に徹することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。